はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは一人に絞れ。一人に絞れ。おはようございます。一人に絞れっていうテーマなんですけれどもですね、今日もなんかおかしなリズムに最近なってきてて、夜10時頃に寝てですね、11時ぐらいかな、起きたのが1時半か2時前ぐらいだったんですよね。ちょっと覚えてないですけど、でそこからまあ2時間ぐらい作業して今に至るっていう感じなんですけど、その2時間何してたかっていうと、 YouTube 動画の編集ですね。もうあの一問一答の6分程度の編集なんですが、まさかの2時間かかったと。で何にそんな時間かかったのっていうと、もう完全に字幕ですね。あの動画に写真を挿入するっていうことをして、字幕を入れてるだけなんですよ。カットもろくにしてないんですけれども、で写真挿入まではまあ余裕で早いんですけど、字幕がですね、こだわったらこだわっただけですね、めちゃめちゃ時間かかるんですよ。で今日のはこだわったつもりはないんですけど、やっぱりもうあの当初に比べてですね、でここもあった方がいいなとか、あそこもあった方がいいなってやっぱ考え出しますからね。言ってる間にですね、8割はですね、もう字幕が入った状態になって、まあ、フィニッシュしたわけですね。でこれはちょっと本当にもう大反省ですね。まあ、こんな6分の動画で2時間を無駄にするっていうのはもうすごく非効率ですね。大事なことがもうおかしくなっている証拠なので、やっぱまあ外注にするか、あるいは字幕なんてもういらないかなっていうのはちょっと改めて思いましたね。あのダメだなと反省しましたね。ただまあ、はい、見やすいのは見やすいんですよ。あの字幕を動画を見た方にとって、まあ、音なしで見る人っていうのもいますので、まあ、あるに越したことはないということはあるんですけれども、まあ、うん、どうかなっていうのはありますね。こうまあ入れないか入れるかはちょっとわからないですけれども、まあちょっとこれはちょっと考えもんだなと思いましたね。で以前もですね、1時間ぐらいちょっとあのコンサルみたいな方がですね、すごいいい方だったんですけども、話してくれて、で今日もたまたまですね、ちょっとなんかたまたま買った情報商材のその販売者の人がですね、少し話しませんかって声かけてくれたんで、まあちょっとせっかくなんでと思って20分ぐらい喋ってたんですけど、まあほぼほぼなんかあちらのからこちらに対するアドバイスで終わったんですけれども、あのなんか質問ないですかって言って、まあ特段なかったんですけど、その発信力、ツイッターの上での発信力が自分のなさ、発信力がないっていうのがある意味ちょっと考えてはいたので、それをちょっと言ってみたんですね。でそれに対してまあアドバイスなんかをもらってたんですけれども、結構それはそれで良かったんですけどね。やっぱりそう聞いてる間にずっと考えてたのは、やっぱりなんか一人だ、先生はやっぱり一人だななんて思いながら聞いたりしていて、何とも言えなかったんですけれども、その方が悪いわけでは全然ないんですが、なんとなく、うん、そのコンサルの方っていうのかな、なんか、うん、本当の意味で教わるってなった場合っていうのは、僕はやっぱもっと選びたいなっていうふうにすごく感じてましたね、喋ってて。で以前喋ってた方っていうのはそういう感じじゃないんですよ。そもそも教えてやるっていう感覚が全然なくて、すごく和やかでコミュニケーションがとっても上手な方だったので、すごく気持ちよかったんですね。話してて声のトーンも良かったですし、ですごい、あこの人は素晴らしいなと思いながらですね、なんか同志みたいな感じで話ができてよかったんですが、あまり教わるっていう視点で言うならば、あのやっぱこれは違うなというふうに今日喋りながらですね、 お話を聞きながら思っていたんですけれども、あのでこんなことを思うとですね、やっぱり出てくるのがですね、実際受験生でもあるんですよ。いろんな先生に聞くっていうのがあるんですよ。で僕の生徒さんでもかつて2年前におられてですね、直前期になって質問されてきたんですね。あちらの先生はこう言ってたんだけど、ここではこう言ってますねと。で当時の包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントの話だったんですけれども、あちらではあるって言ってますと。こちらでは明先生はないって言ってますけど、どっちなんですかって言ってきたんですよ。でないって言ったんですよ。僕もないと。あちらはあると。でこれはですね、テキストにあるって書いてるんですね。で実際にその本当にややこしい話なんです。これ要支援以外のものとかですね、 もう本当にややこしい話であんまり言うと混乱するので、ないんです。包括的支援事業にはないんですよ、厳密には。でもテキストにあるんですよ。だからみんな混乱するんですね。でその先生はあるっていうので説明して、それはまあ大きな意味では間違いじゃないんですけど、必要ないんです、それ言う必要。でその先生の方針として、まあそれを言うわけですね。正しさ、全ての正しさをこう考慮してというか、何と言っていいかわからないですけど、その先生はそうしたと。で僕はもうその先生がどうというのは一切何も思わないんですけど、その生徒さんに言ったのはですね、とりあえずどっちでも大丈夫だって言ったんです。あるもないも大丈夫だって、それが試験でどうこうというのは大丈夫ですって言ったんですね。ただどっちかに絞りなさいって僕言ったんですよ。どちらかの話を聞くようにしなさいと。あなたにとって一番混乱する形をとっていますと、先生に聞いて、この先生に聞いてと。桜の中の先生に聞く分にはまだマシですと。だけど他の学校の先生に聞く場合は本当に教え方ってまちまちなので、あなたが混乱する可能性が非常に高いと。でまさしく今混乱してますよって言ったんですね。ただもう直前期だったんで、もう選ぶも何もなかったんですけど、でその方幸い受かられたんですけどね。で、よかったっていう感じなんですけど、まさしくやっぱ先生と呼べる人っていうのはやっぱ一人じゃないとダメだなっていうふうに思いますね。特に教えを請うっていうようなスタンスになってくるとですね、本当に言う人によってもうバラバラですね。ものの捉え方とか考え方もそうですね。で、手法とかテクニックっていうとさほどですね、もう大した話じゃないんですよ。で、今日の方なんかは割とテクニック的だったので、もうまあなるほどねなんていうふうに終わったんですけれども、やっぱり感じることっていうのは、本当に教わるっていう時にはですね、この方にっていうのをですね、やっぱ考えてやっぱ教わるべきだなっていうのを、ちょっと直感的になんですけどね、どうこうっていうのはないんですけど、すごく感じたので、まああえてテーマとしてあげたんですけどね。だからまあ桜の中でもですね、受験生の皆さんはですね、その桜の中でもたくさん講師がいるので、まあ授業自体はどの先生聞いてもいいと思いますけど、本当に教えを請うと。相談する、質問するっていう時は僕はもう一人にした方がいいと思いますよ。この先生にもあの先生にも聞くとかっていうのはもう僕は絶対にやめた方がいいと思います。これはもう余計わからなくなると思います。同じ質問をいろんな先生に投げて、いろんな答えを聞いてってしても、いろんな角度からのアドバイスがあります。で、基本的にはずれてません、僕たちの講師の間では。だけれども、おそらく受け取る側の人にとったら微妙なところで混乱する可能性というのは大いにありますので、聞くなら一人、これぐらいにしとくといいですね。で、分からないならその人にもう一回分からないって聞く方が絶対いいです。これも間違いないです。なのでどっちにしろですね、まあ絞れるものは絞って、授業自体はいろいろ聞いてもいいですけれども、先生っていうのは一人にしておくといいですね。もちろん皆さんは僕でいいんじゃないですか、ダメですかね、いいんじゃないかと思いますけれどもね。まあちょっとした気づきというよりは、まあなんとなく違和感というのも今日少しちょっとあったので、まあ陥りがちなところでも含めてですね、お話しさせていただきました。一人に絞れ、これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。